サークル紹介、今週は小物層で活動されているやまゆり会さんご紹介していきます。こちらで代表を務めている蓮見正道さんです。よろしくお願いします。
蓮見です。よろしくお願いいたします。
早速ですね、こちらのやまゆり会さん、どのようなサークルなのか教えてください。
23年ほど前からですね、奥出先生という、その先生にずっと一人で教えてもらっている。先生の方が読みながら作品のバックグラウンドだとか、あと作者の生い立ちとか、いろんなものを説明を受けながら聞くもんですから、大変丁寧なお話でみんなで喜んでおります。
こちらのやまゆり会さんですね、近代文学を学んでいるサークルということなんですけれども、はい、こちらの魅力はどのようなところでしょうか。
非常に和やかな会でして、先生の本の読み方も筋を追っていくというだけじゃなくて、作者のバックグラウンドだとか、それから作品のどういう状況にあるかということも説明を受けながら聞きますので、大変楽しく聞いてます。今やっておりますのが三四郎というものなんですけど、どちらかというと三四郎が主役というよりは、寺田虎彦さんをなんかモデルにしたのと、それから平塚雷鳥さんとの男女の状況がなんか面白いということで、そういったモデルまで説明していただいてですね、大変面白い会になっております。
今は夏目漱石の三四郎を勉強しているということなんですけれども、はい、これまではですね、どのような作品を勉強してきたのか教えていただけますか。
森鴎外ですね。森鴎外は妄想と高瀬舟をやりました。それから尾崎紅葉は金色夜叉、陶村は、陶村の作品というよりは陶村の生い立ちの木というものをやりました。から夏目漱石は三四郎のほかに草枕、心、それからちょっと経路の変わった横光一の旅衆が小林武次もやりましたね。それから女性では樋口一葉を、私のまあ5年間の間ではこれを習いました。
とても有名な作品もいろいろ出てきたんですけれども、はい、こちらの取り上げている作品というのはどのように決められているんですか。
先生が決める場合と、我々聴講生が希望してこれを取り上げてほしいというような、両方で決めさせてもらっています。
メンバーの方の希望も通るということで、こちらのサークルの会の様子見させていただいた時もですね、メンバーの方が先生に対して自由にこう意見だったり質問をしているっていうところも、こちらのやまゆり会ならではの風景なのかなと思いました。現在ですね、やまゆり会活動日はいつですか。
毎月第1土曜日、それから第3土曜日の午後1時半から3時半まで、月に2回を原則としてやっております。
月2回小物層で先生のお話を聞くという活動になっているんですけれども、はい、なんか今後小物層以外の場所でもちょっと活動しようかなって思っているとお話聞いたんですけれども、何を予定されてますか。
文学散歩といいますか、先ほども先生から提案がありまして、ちょうど三四郎をやってるから、東大の中を見学する計画はどうでしょうかという提案がありました。それから鎌倉あたりとかですね、文学散歩にはいいところがこの近くにはたくさんありますから、それをやりましょうというお話をいただいておりまして、多分来期には実行できるんじゃないかと思っております。それも楽しみですね。
小物層の教室の中を飛び出して外で文学の勉強をしようという、とてもアクティブなサークルになっております。おしまいにですね、現在メンバー募集中でしたら PR やメッセージをお願いいたします。
非常に和気あいあいの楽しい会ですので、ぜひ文学に少しでも興味がある方、あれは文学散歩っていうのを、またこれ体にもいいですから、ぜひ参加してもらえれば助かります。よろしくお願いいたします。
ぜひ参加したいよ、文学散歩行ってみたいよという方はですね、小物層にお問い合わせをいただければと思います。やまゆり会で代表を務めている蓮見正道さんにお話を伺いました。蓮見さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
サークル紹介、続いてはメンバーの方にお話を伺います。原田夏子さんです。よろしくお願いします。
原田です。よろしくお願いします。
原田さんはこちらのやまゆり会にいつから参加されてますか。
はっきりいつからとは言えないんですけど、もう7年ぐらいになると思うんですが、
こちらのサークルに入ったきっかけを教えてください。
仲のいいお友達の紹介です。
ご紹介していただいたお友達は今も一緒に通われてるんですか？
その方が一緒に車に乗せてきてくれますので通っております。
仲間と一緒にこちらで近代文学勉強されている原田さんなんですけれども、こちら山百合会参加してみて楽しいところはどのようなところですか？
先生のお話ですね。枕の部分で世の中のいろんなことを優しく解説してくださるので、それがとてもいいですね。それからその後本題に入りますけど、
今日も原田さん先生にいろいろ質問、思ったことを先生に伝えているシーンが何度かあったんですけれども、言いやすい雰囲気っていうのが山百合会にはありますか？
皆さんとてもいい雰囲気です。それで私はね、おしゃべりだからつい余計なことを言います。
原田さんのちょっと踏み込んだ意見っていうところに先生も意見を言っていて、皆さんそういう会話を楽しく聞いているんじゃないかなと思いました。こちら近代文学を学んでいる山百合会さんなんですけれども、原田さんはもともと本っていうのは読まれていたんですか？
私は読書はとっても好きで、子どもの時からたくさん読みました。でも忘れてますけど。
子どもの頃から本を読むことは好きだったということなんですが、山百合会で勉強した中で好きな作家さん、また作品などはありますか？
もう昔のはすぐ忘れちゃうんですけど、今は漱石をやっております。それで漱石はやっぱりね、文章はいつまで経っても古くはならないし、とっても面白いと思います。
ただ読むだけじゃなくて、夏目漱石の背景みたいなところがこちらで学べるということで、そういうところも山百合会に通う楽しみの一つなんじゃないかなと思います。原田さん、これから頑張ってみたいこと、また目標などあれば教えてください。
ここへね、休まずに友達が連れてきてくれるから、その限りには頑張ってこようと思います。楽しいので、
これからも楽しく活動を続けていただければと思います。こちらのメンバーでいらっしゃる原田夏子さんにお話を伺いました。原田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。田中紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんはですね、こちらのサークルに入ってどれくらいになるんですか？
もう20年です。
長らくこちらの山百合会に参加されているということなんですけれども、こちらのサークルに入ったきっかけを教えてください。
初代の会長さんと公民館のサークルで一緒で、見学に来ないかということで見学に来たのがきっかけです。それでもう虜になって毎回休まず続けてます。
奥出先生の楽しいお話に魅了されてここまで来られているということなんですけれども、こちらの山百合会の楽しいところはどのようなところですか？
そうですね、普通あらすじを追っていくだけなんですけどね、先生は時代背景とか主人公の周りのことが地図で歩いてみたり、それがまた楽しいですね。作品によるんですけどね、地図を先生がコピーしてくださって、それを主人公と一緒に歩いてるような気分であちこち回ってます。
この山百合会で楽しく活動されている田中さんなんですけれども、昔から本っていうのは読まれていたんですか？
ほとんど読んでないんです。それがだからここでやるのが全て新鮮で、逆にいろいろためになりますね。それでここで初めて楽しいなと思ったのがきっかけです。ぜひ若い方にも入ってもらいたいですね。楽しいですから見学だけでもいただきたいですね。
大ベテランのメンバーでも本を読んでなかったということで、自分本読んでないからこの山百合会入って大丈夫かなってこう心配に思ってる方とかも。
そうだったんです。私も全然読んでないのに近代文学入ってどうかなと思ったんですけどね、でも入ったらもういろいろ新しいことばっかりで楽しいです。
それではおしまいに、これから頑張ってみたいこと、夢などあれば教えてください。
できるだけ通いたいと思ってます。休まず続けたいと思ってますけど、
これからも楽しく山百合会でのサークル活動を行っていただければと思います。田中紀子さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
もう失礼しました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。佐藤秀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんはいつからこちらの山寄り会に参加されてるんですか？
よく覚えてないくらい前からです。
最初ぐらいから参加されてるんですか？
はい、そうだと思います。
大ベテランメンバーということなんですけれども、佐藤さんはもともと本を読んだりするのはお好きだったんですか？
好きな方ですね。
近代文学がお好きだったという感じですか？
古文も好きだったんです。で、最初は万葉集ですね。長かったですけどね、最初からやりましたから。ここの講座でなくてやってました。
今は古物騒で近代文学を学びながら、別の場所で古典文学も勉強されているということで、近代から古典文学までずっと勉強されている、とても勉強熱心な佐藤さんなんですけれども、こちらのサークル雰囲気はどのように感じてますか？
皆さん文学に関心のある方なので、一緒に勉強してるといろんな話が出たり、質問したり、それを先生が答えてくださったりとかで楽しいですね。
今日見させていただいても、すごい皆さん楽しいお話聞いてるのに加えて、皆さん同士でお話しされているところとかも、やっぱり同年代だからこそ楽しい話題っていうのもあるんじゃないかなと見ていて感じました。これからもですね、奥出先生の楽しい文学のお話聞いて、サークル活動を行っていただければと思います。こちらのメンバーでいらっしゃる佐藤秀子さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございます。